おはようございます。隣の方々と挨拶しましょう。握手は、避けて言葉だけ、主の恵みが皆さんにあります、あなたにありますように。お宅で、インターネット礼拝を捧げている皆さんも、祝福します。今日は4月の、初め第1目の、礼拝です。もともとは、生産式があるはずなんですけれども、今状況なので、今月は、中止します。それでこのように今礼拝を捧げるんですけれども、この後は、洗礼式がありますので皆さん祈ってください。今日はヨハネの7章37節から39節の、御言葉から流れ出る生ける水の川ということで、共に恵みを分かちたいと思います。皆さん、イスラエルの民はいろんな面でですね、本当に極限な状況を経験した人たちですね。アラノで40年間生活した民、国はないと思います。40年間です。皆さん、食べ物も飲み物もない時、彼らは神様に笛を言った時もありました。皆さん、人はですね、水なしには生きられないんですね。断食はするんですけども、3日間何も飲まない食べないと、もう人はもう死ぬかもしれません。40日も、聖書を見るとですね、40日もモーセは、食べなく、まだ飲まなかったんですけども、それは主がその奇跡なんですね。私たちは3日間飲まないと死ぬかもしれないです。なので皆さん、どんな地域でもですね、人があると、水があるところに人たちが集まります。その水が豊かなところで私たち人類の文明が発達しました。黄河文明、ナイル川文明、インダス川文明、またユーフラテス川文明、このすべてが川を中心にして発達した文明ですね。この植物も動物も水がなければ生きられないということ、これを直接体で、また歴史的に経験した人たちがイスラエルの民たちです。今日の箇所で出る今祭りということがあります。祭りの終わりの大いなる日にと書いてある、この祭りはどんな祭りでしょう。皆さん、カリオの祭りですね。カリオの祭りは、イスラエルの民たちがアラノで、天幕を張って過ごしたこと、40年間その生活したことを記念するための祭りです。しかし単純に天幕生活したことを記念するための祭りではなく、神様が導いてくださったことを覚えるその祭りなんです。皆さん、40年間一所で定着することもできず、もう移動しながら天幕生活すること、本当に辛かったと思いますね。私たちは聖書を見て、そうかなと思いますけれども、本当にそのように生活した人たちは、本当に辛かったと思います。あるところは、張ったんですけれども、次の日、また、全部叩いて、また移動しなきゃならない。あるところでは1週間、あるところではもう3日間。そんな生活を、アラノで40年間、したんです。その辛い生活から、神様が守ってくださったこと、また導いてくださったこと、そのことを覚える祭りが、このカリオの祭りなんです。神様のその見守りのゆえに、今安定して生活しているということ、その恵みを、主の恵みを覚えて感謝する、その心が、その祭りがカリオの祭りで、一週間するんですけども、彼らはその時、外で、木の枝で、カリオを作って、そこで生活したんですね。 荒野生活のことを経験したんです。それから神様の恵みを覚えたということです。その祭りの終わりの日、特に今日は大いなる日と書いてあります。一番祭りの中で一番終わりの日が一番大きな日なので、神様の恵みがたくさん与えられる日として、イスラエル民たちはそういうように言うんです。その日にイエス様は立ち上がり、大きな声で言われましたと書いてあります。何と言われましたか ?37 節を見ると、誰でも乾いてるなら私のもとに来て飲みなさい。ハレルヤ。誰でも乾いてるなら私のもとに来て飲みなさい。これは荒野生活で水がなかった時、神様が岩から水を出させてくださった、その主の御業を思い出させるこの言葉なんです。以前、先祖たちが荒野で飲み物がなかった時、神様が岩からの水を出させて飲ませてくださった。どういうこと？このことイエス様を覚えて話している。コリント手紙で使徒パウロは、この岩はキリストだ。こういうように話しています。岩はキリストであるということ。乾いている人に必要なものは皆さん水ですよね。砂漠で本当に必要なのは黄金ではなく水なんです。いくら黄金をたくさん持っているとしても一袋の水を持っている人たちがもっと幸せなんです。すべての生き物にはもうその水が必要です。人生にも同じですね。人生にも、この肉的な渇きもありますが、他のにも必要なものがたくさんあります。この人生の中でこの必要性を通して私たちは普通、渇きと言うんです。人生の中での渇きを解決するために、私たちはどうしますか？宗教、信仰も持っています。いろんな宗教を持っているし、またたくさん勉強しているし、またお金を稼ぐんですね。運動することで健康を保つためにするんです。いろいろするんですけれども、自分の力で解決できない場合もあります。ほとんどだと思いますね。ほとんど自分の力で解決することはあんまりないんですね。一つの渇きが解決されると、また他のところで、また乾いているということ。なので、いつも私たちの人生は、もう渇きの連続ではないかと思います。ここで何かもう足りない、ここで何か足りない、ということの生活を私は知っているではないかと思います。だから、その私たちに、今日イエス様は、乾いてるならば、誰でも、私のもとに来て飲みなさい。この根本的な渇きを解決する鍵が私にあるというふうにイエス様は今言われているんです。ハレルヤ。このことを、まあ、皆さんと二つのことで簡単に見たいと思います。最初は私のもとに来て飲みなさいと。37節、私のもとに来て飲みなさい。38節、生ける水の川が流れ出るようになります。とイエス様ははっきり言われました。これは何の意味でしょう？皆さん、まあ雨が降らなくて乾燥しているこの地の上に少しの水を注ぐことで、この地の乾きが解消されるんですか？いくら自分が持っている水をかけても根本的にその地の乾きは解消されないということです。雨が降らない限りはできないということです。同じく少し自分が何かを持っているとそれで乾きが解決されるわけではありません。お金を持っている、知識を持っている、知恵を持っている、健康を持っている、それで自分は大丈夫と思う人もいるかもしれませんが、それをもって根本的な渇きを解決することはできないということなんですね。
方法ということはないということです。しかしイエス様は言われました。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいと。これは私を信じる者は聖書が言っている通り生ける水の川が流れ出るようになります。これイエス様ははっきりこのように言われました。イエス・キリストを自分の人生の主人として受け入れて、その方が言われる御言葉通りに信仰を持って生きるなら、生ける水の源流、根本であるイエス・キリストが、この渇きを解決してくださるという話です。ハレルヤ。私たちに皆さんは乾いている今ことは何でしょうか。イザヤ書32節を見ると、こういうような言葉があります。彼らはそれぞれ風を避ける避けどころ、嵐を避ける隠れ場のようになり、砂漠にある水の流れ、乾ききた地にある大きな岩の影のようになると。イエス・キリストのことを今示したことなんですけども、イエス・キリストが避けどころ、隠れ場、岩の影になってくださるという話、このイザヤ預言者はこういうように話してくださって、誠の安息はどこにある、イエス・キリストにあるということを話してくださいました。ハレルヤ。皆さん、人にはですね、誰でも渇きがあります。魂の渇きもあります。イエス様を信じているんですけども、何かその足りない、何か渇いているということを皆さん普通感じているじゃないですか。それだけではなく、健康の渇きもあるし、物質の渇きもあるし、文化や知識や愛、またこの、要望の渇きもあります。もっと綺麗になりたい。もっと、ヘンサムになりたい。もういろんなたくさんの渇き、人たちはたくさん持っています。今よりもっと、いい生活をしたい。でも、自分が持っている少しの財産があっても、少し勉強したとしても、他の人より健康であるとしても、他の人よりハンサムであり、綺麗であっても、人間の根本的な渇きが、解決されるわけではありません。詩篇49編6節から8節はこういうように話しています。彼らは自分の財産により頼み、豊かな富を持っている兄弟さえも人は贖い出すことができない。自分の身代金を神に払うことはできない。魂の贖いの代価は高く、永久に諦めなくてはならない。この詩人はこういうようにですね、人間の根本的な渇きが財産でお金で解決することではないということをはっきり話しています。代表的な人物が聖書に出ているでしょう。ソロモンです。ソロモンは人たちが人生の中で本当に所有したいもの、そのすべてのことを全部所有してみた人なんです。彼が神様を敬って礼拝し、信仰を持って生きたときには、富と知恵において地上のどの王よりも勝っていると今聖書は明かしているんです。財産、名誉、権勢、能力、指導力、何も足りないことがなかったんです。一番祝福された人物ですね。しかし彼が、すべてのことを持っていた、その彼が、ファラオの娘を妻に迎え入れて、他の異邦のたくさんの女たちを愛し、そばめに受け入れました。迎えて入れました。神様は以前、かつてイスラエル人にこういうように警告したことがあります。あなた方は彼らの中に入ってはならない。 彼らをあなた方の中に入れてもならない。
さもないと、
彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせる。
こういうふうに警告したんです。でも、ソロモンは、この神様の警告の話を捨てて、違法の女たちを愛したんです。
結局、ソロモンはどうなりましたか？シドン人の神、アシュタロテと、アモン人の、忌むべき神、ミルコムに従いました。神様は、このソロモンに憤ったんです。
ソロモンは、もうさっき申し上げたように、財産も、名誉も、知恵、権力、すべてを持っていたんですけれども、なぜ、このように生活したでしょうか。なぜ信仰から離れたんでしょうか。全部持っていたとしても何かが彼の心で乾いてるってことがあったんじゃないかと思います。だからそこから何かを探したんじゃないかと思います。人間的な面でですね。
でも彼の最後の言葉は何ですか。皆さん伝道書を見ると、空の空、空の空、すべては空。十二章の最後のところを見ると、それが糸に何の益になるだろうか。金銭を愛する者は金銭に満足しない。富を愛する者は収益に満足しない。これもまた虚しい。
このように告白しました。持っているものが、自分が持っているものが自分の渇きを解決してくれることではないということです。
はい、それ皆さん、
イエス様は今、そのように感じている私たちを招かれているんです。
私のもとに来て飲みなさい。
祝福はイエス様にあります。すべての問題の解決、鍵はイエス様にあります。ハレルヤ。外に出て探しても見つけることはできない。イエスキリストにあるからイエス様は私のもとに来て飲みなさいと。まあ、そのように強く話したと思います。
イエス様にあって生きていくとき、御言葉に従っていくとき、私たちの人生の根本的な渇きを解決することができると信じます。
アメン。満足はイエス・キリストのみです。
皆さん、私たちは今信仰を持っています。この信仰を持ってイエス・キリストに信じていくと思っているんですけれども、
そうする人は本当に主を恐れて、主に礼拝し、祈りながら、また奉仕もしながら信仰生活をしてほしいんです。
主に認められるこの信仰生活をしてほしいんです。
自分が認める、自分が満足する生活ではなく、神様が満足される、神様に認められるこの信仰生活が欲しいんです。ハレルヤ。
イエス・キリストを自分の人生の主人として受け入れて、
イエスにより頼みながら生きていくべきだと信じます。そのような皆さん一人でなりますように祝福します。私のもとに来て飲みなさい。このイエス様の正体のこの言葉を、まあ、受け入れて主に従っていく一人となりますように祈ります。
二つは聖霊を受けなさいということですね。皆さん聖書を見るとですね、聖書は川から始めて川で終わります。
何の話かわかりますか？聖書を見ると川がたくさん出てるんですけども、創世記でも川が出て、ヨハネの黙示録にも川が出て終わりなんです。
この創世記を見ると、エデンの園から4つの川が、まあ、始まるんですね。一つの川がエデンから湧き出て、園を潤していて、そこから分かれて、幼虫の源流となりました。
こういうように聖書は書いてあります。
また、 エゼキエル書47章を見ると、皆さん、神殿の敷居の下から流れ出る水が川となって、その川の水が流れていくところでも、生物は生きました。こういうふうに聖書は書いてあります。聖書の最後の本である黙示録の22章にも、生ける水の川が出ているんです。この黙示録の22章は、イザヤ書の55章の言葉、そっくりなんです。皆さん後で、映画終わって探してみてください。イザヤ書55章で話している言葉を、黙示録22章で使徒ヨハネはもう一度話してるんです。このように皆さん、川が流れ出るどこでも命が与えられること。またその命が生き返れることが分かります。ハレルヤ。この川が意味することは何でしょうか？それは聖霊です。御霊です。ハレルヤ。聖霊は生物を生き返らせます。ハレルヤ。39節がそのことを話しているんです。今日の箇所39節では、生ける水の川を今、イエス様を信じる者が受けることになる御霊であるとこういうふうに書いてあります。これは御霊が来られると信じる者に与えられる大きな恵みを言われることです。続けてイエス様はまだ栄光を受けておられなかったので聖御霊はまだ下っていなかったであると今書いてあります。まだ今御霊は来てないということ。この話なんですが、イエス様がまだ栄光を受けておられなかったんです。じゃあ、そしたらイエス様が受ける栄光って何でしょう、皆さん。イエス様が受ける栄光って何でしょうか。今週から、まあ明日から、まあ十何週ですね。このイエス・キリストが受ける栄光ということは、イエス様が十字架で死なれて、三日目によみがえられて、天に昇り、また再び裁き主として来られること、それを意味するんです。イエスがこの地に来られたこと、目的を、それはまだ、その目的のために今、歩んでいく、そのところなんです。まだ十字架にかけられて、死ぬこと、葬られて、蘇ること。それが、イエス様が受ける栄光なんです。私たちが考えている栄光ということは、全然違うことです。私たちは普通、栄光といえば、本当に素晴らしいこと。なんか、たくさん人たちから褒められること。そういうことを考えるかもしれませんが、イエス様の栄光ということは、神様の御言葉に従順していく人生。それがイエス様の栄光です。ハレルヤ。そしたら、私たちの栄光は何でしょう？私たちも同じです。神様の御言葉に従っていくことで、それが私たちが受ける栄光になると思います。イエス、神様の御言葉に従っていくときには、いろんな迫害もあるかもしれません。普通人間的に考えるその不利益なこともあるかもしれません。罵られることもあるかもしれません。でもそれが主の栄光になるということなんです。イエス様はまだそれを受けなかったということです。だから、まだ聖霊は来てないということ。しかし、イエス様はその話してるんです。聖霊が来られるとき、あなた方はその聖霊を受けなさい。受け入れなさいと。それに従って行きなさい。この話をイエス様が今話していると思います。皆さん、聖霊に満たされると、私たちは環境を乗り越える力が与えられます。ハレルヤ。たとえ環境はそのままあっても、私たちはその環境を見ることではなく、主がくださるその恵みによって環境を 乗り越えていけると信じます。
アメン。それがクリスチャンです。それが信仰の人たちの生活なんです。
すべてのことが全部いいことで平坦な道を神様がくださるのではなく、険しい道でも狭い門でもそれを通して乗り越えて主の約束を信じて恵みに従っていく、これがクリスチャンの生活だと信じます。
さっき申し上げたようにエゼキエル書47章を見ると生ける水が流れているということが出ているんです。
神殿の敷居の下から水が流れ出てどんどんそれが深くなって、結局は人が渡ることはできない川となりました。
この水は生かせる生ける水なんです。ハレルヤ。
その水が神殿から流れ出てその水が注ぎ込まれるとそこの水は良くなり魚は多くいるようになりますというふうに書いてあります。
エゼキエル預言者はその夢を見たんです。
聖霊の働きを見て主を信じる者がどうなるか、その幻を見たんです。イエス様はこのカリオの祭りの時主の恵みを覚えながらその聖霊様、来られるその聖霊様を受け入れなさいと話を今してされたんです。まあ、外に乗り換えも終えて、今、私散歩をするんですけども、1時間、まあ、時間半ぐらい散歩をするんですけども、この県内のところに行くとですね、田んぼがたくさんあって、畑もあります。最近、まあ、この、元荒川から水を流れ出したのか今田んぼが水いっぱいになっているんです。冬の間に散歩しましたけどもその時にはもう全部死んだように見えるんですね。しかし春になると水が生えてくる時と今新しい芽が出て名前も知らないお花がたくさん咲いているしもういろんな鳥たちも飛んできます。水が流れることで多くのことが変わったんです。本当に何もない冬の中に、冬の間には本当に死んだように見えたそのところが今はもう緑になっているんですね、全部。この水が流れると生き返られるということですね、ハレルヤ。47章、エゼキエル書47章の言葉、読んでみます。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。川のほとりには、こちら側にも、あちら側にも、あらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖所から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。ハレルヤ。この言葉のように水が入るところには生き返られるのです。アメン。
この言葉エゼキエル書47章中2節、この去年2019年度の年間聖句になりました。それをもって私たち1年間その夢を見て祈りました。このようになるように、ハレルヤ。一人一人がこのように生き返るように、この教会がこのように変わりますように、家庭が変わりますように、ハレルヤ。たくさんの実を結んで、主のために生きていくことができますように、去年2019年1年間祈りました。年間聖句なんですけれども、祈った人はそのようになると信じます。祈った人はそういうようになると私は信じます。なぜでしょう。この水がどこから流れてたんですか。聖所から流れてたと書いてあります。聖所は誰が住まわれるところですか。主が住まわれるところ
主が住まるどこからこの水が流れてました。主からの水が流れている。まあ聖霊の川ということです。神様から流れている命の川になります。アレルヤ。すなわちイエス・キリストを通して流れたこの水が命を生かせるのです。アレルヤ。私たちの死んでいるような生活も、イエス・キリストのこの生ける水の川が流れていると命が生き返られると信じます。皆さんの中に、もし信仰が死んでいるように感じる方々いらっしゃいますか？なかなかもう変わらない、成長しないと思われる皆さんいらっしゃいますか？祈りましょう。神様、私の心に、私の人生に、私の生活の中で生ける、この、主の川が、聖霊の川が流れますように。ハレルヤ。それを通して生かしてください。自分の人生が生き返れますように、皆さん祈っていきましょう。イエス様はそのことを私たちに、今一人一人に、そういうふうに招いているんです。しかし、この47章、エゼキエル47章、後ろ、もう7節ぐらい見ると、何と言うんですか、沢と沼は、水がよくならず、塩を取るのに使われる、というように書いてあります。沢と沼は変わらないということ。生き返られないと。沢と沼は何を意味するんでしょう、皆さん。聖霊の力は何でもできるそういうような力なのに、なぜ沢と沼は変わらないんですか？生き返らないんですか？神様の力が足りないんですか？そういうことではありません。沢と沼は神様を、神様を知っているのにも、主の御言葉を受け入れたのにも、変わらない心、変わろうとしない心、傲慢な心、汚れた心、エジプトのパオロのように固くなな心で、神様の御言葉を拒む心、その心が沢と沼のような心なんです。神様の力が、能力が足りないからではなく、もう主の言葉を分かります。イエス様の力知ってます。その言葉が私の自分の心にも流れていましたけれども、自らそれを拒むです。その心は、逆に死を取るのに使われるということです。命がないところになる。このようなところは、いくら聖所から水が注ぎ込まれとしても、生き返れないんです。もう一度言うと、自分の心をリモデリングしないとですね、皆さん。リモデリングしないと、変わらないんです。神様は、神格的な方なんです。無理やりに、そうさせない方なんです。自ら、神様、私は汚れたものです。もう本当に罪人です。救ってください。癒してください。願う人に神様の働きはあると信じます。誰でも皆さん、きれいに修理されて、掃除されている家に過ごしたいんです。でしょ。でも家に入ったんですけど、カビがあって、もう臭い匂いがして、もう虫がヨーヨーする家にはもう入ることもしたくない、もう過ごしたくないということです。イエス・キリストを信じることによって、私たちの心がもう罪人の心ではなく、 イエス・キリストの十字架の流れたその血によってきれいになりました。
それイエス様を信じてここまで来たと思います。でもいつの間にか私の心がもう汚れて汚くなる、どんどんどんどん掃除もしない、その心になると、皆さんどうやって聖霊様がそこで住まわれるでしょう。これで手紙を見ると、あなたの心が宮であることを知らないのか、今パウロは問いかけているんです。あなたの心が宮であることを知らないのか、宮である私の心をきれいに掃除しないと、神様が住まわれることはできないんです。皆さん、私たち今、流れ出るその、聖所から流れ出るその、生ける水の川が、皆さんの心、私の心に今流れるように祈っていきましょう。生かしてくださる神様の恵みを求めて祈っていきましょう。イエス様はその話を今、話しているんです。誰でも乾いているならば、私のもとに来て飲みなさい。イザヤの、イザヤ預言書55章のことを言うと、金なしに来て買いなさいと。金なしに来て買いなさい。まあ、言葉にならない言葉ですね。金なしに来て買いなさいと。なぜですか？イエス・キリストが十字架で全部私たちのためにこの代価を払ってくださったからです。ハレルヤ。金なしに来て飲みなさいと。
今日お二人がバプテスマを授けられるんです。バプテスマは本当に生まれ変わったことを私たちの目で確認する時間だと思います。イエス様を信じて、イエス様を信仰で受け入れましたけれども、このバプテスマを通して再びその信仰を確認する時間だと思います。
また自分は死んで、十字架でイエス・キリストと共に死んで、もう一度生まれ変わる、その新しい人生を始まるということを宣言する時間だと信じます。
神様の御前で、信徒たちの前で自分のご自分の信仰を告白する時間が、この洗礼式、バプテスマ式だと思います。リモディングされたこの心を確認する時間、バプテスマを通して生ける水の川が流れる時間になりますように祈ってください。この二人が本当に神様の前で新しい人生を歩んでいくことができますように、皆さん祈ってください。
本当にみんなが集まって思い切って祝福してくださる。それがやっぱ一番いいことですけども。まあコロナのことで、まあ、それができなかったんですけども。皆さん、インターネットで礼拝を捧げている皆さん、お宅で、本当にこの、聖司さんと御母さんのために祝福の祈りをお願いいたします。
それではなく、私たちこの礼拝を捧げている私たち一人一人も、もう一度神様の前で、主よ、生ける水の川が私の心に、私の生活に、私の人生に流れることによって、本当に新しい人生が始まるように、身をたくさん結んで主の栄光になる人生になりますように、このような願いを持って祈っていく一人となります。祝福します。ハレルヤ。御言葉の生ける道の川、信仰の生ける道の川、聖霊の生ける道の川が私たちの心にまず流れて、私たちを通して、皆さんを通して、皆さんの家庭に、皆さんの職場に、また皆さんがするすべてのことに、流れ出ていくことができますように祝福します。ハレルヤ。皆さんを通して流れ出たその生ける水によって、 人生の渇きが解決され、人生の問題が解決され、また魂を生かせる働きが起こりますように、主の御名によって祈ります。アメン。賛美して祈りましょう。